おはようございます、今日は27章マタイの福音書27章45節から56節のところを皆さんと共に見たいと思います。教会の、歴として見るとイエス様が今日はですねイエス様がエルサレムに入られたことを記念する狩猟の主日ということです。まあ、イエス様がエルサレムに入られた時、多くの人たちが、群衆たちが、道に出て、自分の上着を道に敷き、また、狩猟の木の枝を振りながら、祝福あれ、主の御名によって来られた方、王に、と、叫びながら、まあ、歓迎しました。それで、この日を、まあ、狩猟の日、また狩猟の主日、またはエルサレムに入られた日もこういうような、教会では、読んでいるということになります。もちろんこれはですね、ユダヤ人たちがイエス様に対して、少し誤解したこともあります。それで、歓迎したんですね。つまり民たちはイエスに対してどう思っているんでしょうか。まるでダビデ王のようにイスラエルを回復させる王として考えたんです。ローマから回復させるために王として来られた。こういうように今思ったので、歓迎して受け入れたということです。しかし、イエス様がユダヤ人の王として来られたのは、まあ、ある程度は当てますけれども、政治的に解放させるために来られたのではありません。民たちの願い通りに、何でしょう、政治的な王としてエルサレムに、まあ、入城されたらどうなるんでしょうか。本当に将軍のようにですね、素敵な馬に乗って、入られたはずなんですが、しかし聖書を見るとイエス様は老婆に乗られて入ってきました。ロバはあんまり素敵ではないですね。かっこいいではないですね。それは、謙遜の王としてこの地に来られたということを表すためのイエス様のある面ではパフォーマンスなんですね。自分は王ではなく、謙遜な王としてこの地に来たということ。これは結局、何でしょう？神の子が人の人間の体を取ってこの地に来たこの目的を成就するためでやるということを表すためです。その目的は何でしょうか、皆さん。すべての人類の罪を代わりに追われて十字架で死ぬことということなんです。十字架の上で死ぬこと、それがイエス・キリストがこの地に来られた目的ということなんです。なので、今この、狩猟の手術を中世時代ではですね、ある教会はお祝いする教会もありますし、ある教会はイエス様の死を哀悼する教会に、まあ、分けられてました。東ローマ教会、また西ローマ教会、まあそういうような中世時代歴史を見ると分けられてるんですけども、そのように一方では、イエスがこの地に来られたものを、まあ、お祝いする、喜ぶ日として、ある教会では、いや、そうではなく、もう今週、私たち、受難週間でしょ。まあ、だからイエスの受難、また死ということを哀悼する、そのこととして、今日を記念するようになります。まあ、どちらでもいいんです。でも、皆さん、この民たちのことを見ると、民たちは王として来られたイエスを歓迎したんですけれども、いつか後にはイエス様を十字架につけろと、どうなんでしょう、叫びながら裏切りました。歓迎したんですけれども、すぐ裏切ったということです。それで明日からはですね、復活のイースターの前日まで、一週間を教会ではイエスの苦難を覚える その受難習慣として多くの教会または信徒たちが過ごしているということです。受難習慣といって皆さん特別に何か悲しみながら、まあ、過ごさなければならないという意味ではありません。もちろん、まあ、心はですねそういうような心を持っていかなきゃならないと思います。で、昔はですね、私は子供の時では一週間をまあ断食しながら、もちろん一週間はチェットじゃないんですけども、金曜日イエス・キリストが十字架につけられた日から、まあ、イースターの前までもう断食することもありました。また一週間はいろんなテレビも、今はスマホでしょう、スマホもインターネットもゲームも断食しなさいと強制的に言われてたこともあります。私もまあ中高生たちにまあ教えるときには、共にインターネットをあの断食しましょうとか、ゲーム断食しましょうとか、子供たちにそんな話をした覚えがあります。もちろんそれもそうしながらイエス・キリストの受難ということをもう覚える記念することも必要だと思います。しかしこの1週間だけそれして他の日はまあ大丈夫ですよ、そのすったら何意味もないでしょう。1年ずっと私の心の中にイエスに対して主の恵み、またそれに感謝する気持ち、また心をなければ何の意味もないと思います。だから感謝、この日をですね、逆に私たち感謝して、また再び得たこの人生、新しく得られたこの命、ということをどのように過ごすべきなのか、もう一度深く黙想しながら、この一週間を、まあ、過ごしたらいいのか、と、そう思っています。ハレルヤ。そういうことで今日はですね、イエス様の死、その意味のについて皆様と共に話したいと思います。ある、人が父との仲があんま良くない、息子がいました。厳しい父によって成長する間、父からの一方的な何でしょう話を聞いて、またその言葉に従うことが全てでした。まあだから、まあ、会話ということはあまりない。それで子供には父に対しての憎しみばかりになります。それで息子は結婚してですね、年取って、結婚して年ながら、まあ、生活するしながら、少しずつ父が理解ができました。ああ、父がなぜそんなことをしたのかということですね。で、まあ、すまない心もあるし、それで、気の毒に思われて、あるいは父に電話して父愛しますよということを心を伝えるために今電話しました。ちょうど父が電話に出ました。それで息子は父と呼んだ瞬間、父は息子の声を聞いて、ちょっと待て、母に代わるからと言ったんですね。お互いにあんまり、ね、仲良いではないからです。息子は、いえ、母ではなく、なんか父さんに話したくて電話しました。それです。父が、何か必要なことある？と言ったんですね。いや、必要なことではなく、実はね、それで、なんか愛しますよと話したいんですけど、なんか言葉は出ない。なんかそれで、ためらったんですけども、すると父が、あなたお酒飲んだの？お酒飲んで電話するのじゃないんですよと言って切ってしまったんですね。例え話なんですけども、会話が断絶された親子の姿です。半分は私の話なんです。父に対しての怖い父ということで、厳しい父に対して、未だにも覚えている、会話があんまりありませんでした。27歳、結婚する前までは父と、まあ、話してたことあんまりないです。一方的に言われてそれに従うことが全部でしたね。こういうような会話の断絶によるその痛み、苦しみ、皆さんにはありませんか？皆さんの家庭はないんでしょうか？または夫婦の間でこういうようにコミュニケーションが あんまりうまくできないということによって苦しんでいることないんでしょうか。小さな誤解によって関係が断絶された経験ないんでしょうか。また周りの人たちとのこの、関係が断絶されてそれの痛みや、まあ、苦しみということありませんか。コロナ1年前コロナが発見されて人たちが一番苦しんでいることは何でしょうか。社会的な断絶、そういうことです。社会的に断絶されたことが一番苦しいところです。人に会えないところです。今まで人に会って話したりまた食事しながら交わったりそうしたんですけどそれができなくなったということです。それ一人で今家に過ごすということで、まあ、辛いと思っている人たちが結構います。それで病院に行ったりですね、薬を飲んだりしてね、鬱になっているし、まあなぜでしょう、まあ、今コミュニケーションができない、会うことができない、一人の時間が増えていると、まあ、耐え難いそのつらいということです。まあ、パンデミックになってから1年経ちましたけれども、まあ、それである程度はなかなか、まあ、何でしょう、この、慣れていることもありますよね。もう1年経ったので一人暮らし、また人に会えないことも慣れているかもしれませんけれども、まだまだ大変なところもあります。私たち人はですね、人間関係のことを通して成長されます。またその人間関係のことを通して全てが成り立つ傾向が結構あります。しかしそれが今できないからということなんですね。早くこのコロナ禍が一日でも早く収束されてほしいということですね。いろんなワクチンやまた薬が解決されましたけれども、まだまだということですね。今年1年間まだそういうような時間を私たち過ごさなければならないと思います。だから皆さんその中でもですね、まあ家族とし、また友達、また業界の人たちとの電話でもですね、会話するということで断絶されたその気持ちではなく、その中でも共に知っているということを感じることができるように、皆さん共に祈って努力していきましょう。アメン。今日の読んでくださったその箇所を見ても、イエス様も今すべての人たちからその関係が断たれたことがわかります。イエス様は十字架につけられて叫びました。エリエリレマサバクタニと叫びました。これを聞いた人たちは、あの人が今エリアを呼んでいると考えます。なぜになると今苦しいです、まあ、十字架につけられているから血も水も全部流したのであんまり力がないから、はっきりした声でエリエリラマサバクタニじゃなくてエリエリ、そうすると遠いところで見るとエリアというように聞こえるかもしれない。だからエリアを呼んでいると思ったかもしれませんけども、この意味は何でしょうか。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味なんです。神様が今、ご自分を捨てたと今、話していると。天の神様が、また、地にいる今、すべての人たちから完全に断絶されて、今、ご自分一人である孤独とまた絶望感、その中での絶叫でいる、そのイエス様の姿を私が見ることができます。皆さん、世の中で一番悲劇的なことは何でしょうか。愛する人から人たちから見捨てられたことを感じることだそうなんです。信じたんですけれども、愛したんですけれども、そういう人たちから裏切られた時ということです。海外に子供時から親の顔も知らない、名前も知らない、そのまま海外に養子として行かれた人たちが、 成長する時代で、まあ、感じる最大の痛み、傷ということは何でしょう。自分が親から捨てられたということを分かった時だそうなんです。子供の時は分からないけど、それがどんどん分かる時期になると、まあ、かなりの痛みがあって、傷があるということです。愛されるべき存在から捨てられること、今、絶望の中での絶望であり、苦痛の中でも苦痛だと思います。今、イエス様が十字架の上で感じられたことはそうではないかと思いますね。ゴルゴタまで行かれるとき、今、イエス様に愛してますよと、体現遭遇した弟子たち、みんな逃げてしまいました。誰一人も周りに、まあ、隣にいないと。その中でイスカリオテユダはどうしましたか。金貨30枚で自分の先生を裏切ったとです。ペテロはどうしますか。自分が嘘を言うなら呪われると、もうそういうように近いましたね。そしてながらイエス様を否定したんです。5日までには、シュールの木の枝を振りながら、ホジャナ、ホジャナと叫んだこの群衆たちは、一瞬、イエス・キリストを十字架につけろ、十字架につけろとしながら変わりました。もうみんなから捨てられたということなんです。結局、イエス様がつけられたこの十字架は、愛する人たちから捨てられた苦痛と絶望のところです。一番痛みが多いその場所。肉的な痛みもありますけれども、精神的な痛みもあるし、霊的な痛みもあるところが十字架の上なんです。十字架につけられてイエス様の心を もより一層孤独にし、また苦しませたのは何でしょうか。天の父から捨てられたことでしょう。なぜならと神様は、イエス様が十字架につけられるその最も苦痛なその時間に沈黙されたからです。イエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けた時どうなったんでしょうか。天が開き、鳩のような聖霊が臨みました。それから天から声がありました。どんな声でしょう。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶって声です。また、イエス様が働かれるとき、それ疲れるとき、また祈りが一緒なとき、山に登って祈ると、そのたびに神様は力を与えてくださり、知恵を与えてくださり、また恵みを与えてくださいました。それで、この死の問題によって今、山に登って祈ったとき、神様は弟子たちにモーセとエリアとイエス様が共に話していることを見せてくださいました。それで雲の中で、これは私の愛する子と話してくださったんです。ところが今はどうなっているんでしょうか。一番寂しくて今辛い瞬間、神様は沈黙しているということなんです。それイエス様がどうして私をお見捨てになったんでしょうかと今祈っているということなんです。深い沈黙ばかりです。最も辛くて、最も絶望的な瞬間。それでエリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私を大見捨てになったでしょうか。こういうように叫んだでしょう。しかし皆さん、神様がイエス様を見捨てられたということではありません。これは何でしょうか。罪の結果が何かを今示したことなんです。 罪の結果、罪の代価ということは死であるということを私たちはもうよく知っています。それでイエス様が十字架を追われた理由、それも聖書ではこのように、あ、これは終了の意ですね。このように書いてあります。神は罪を知らない方を、私たちのために罪とされた。私たちのために罪にされた。イエス様が十字架に付けられて死なれたのは、私たちの罪の代わりになったということなんです。それで神様は、イエスから御顔を背けられたのではなく、父は何でしょうか？イエス様が代わりに追われた人間の、私たちの罪から御顔を背けられたということになります。イエス様が十字架の上で、エリー、エリー、レマ、サバクタニと叫んだこの内容は、罪によって捨てられ、死に値する私たちが叫ぶはずの叫びです。その話、祈りを今、イエス・キリストが代わりに祈っているということなんです。このような罪の結果は皆さん何でしょうか？神様との断絶なんです。関係が切られるということになります。これが罪の結果なんです。それが死という意味なんです。罪の結果は死といって肉的な死を意味するではなく、神様との関係が断絶されるとそれが死の本当の意味なんです。今春になってたくさんの花が咲いているんです。それで綺麗なと思ってそれを切って自分の家で生け花をするとしばらくは生きているように見えるんです。一週間は綺麗な花を見ながら楽しんでいるかもしれないけど、一週間あとそうなんでしょう。もう死んでしまう。落ちてしまう。それは切る瞬間からそれはもうすでに死んだものになります。しばらくは咲いている。しばらくは枝の中にある水分と栄養分によってこれは生きているように見えるんですけれども、もう切られた瞬間、この枝、死んだものになります。神様との断絶ということはその瞬間私たちの死ということを意味するんです。それでアダムとエバがエデンの園で罪を犯した後どうしましたか？彼らは神様の御顔を避けて木の間に身を隠したというまあ書いてあります。それも何でしょうか？関係の断絶を意味するんです。神様との関係が断絶です。なぜ罪を犯したから神様が怖くなったんです。罪の壁が皆さん高くなって厚くなればなるほど会話は難しくなります。結局罪によって孤立されるんです。結局は死にます。これが罪の結果なんです。十字架の上でイエス・キリストが私たちに見せてくださったその姿は私たちの霊的な状態を今見せてくださったことなんです。神様と関係が断絶されている私たち一人一人の姿。話せない動物たちも自分なりの何でしょう、まあ意思相通の方がありますね。ほとんどは何でしょうか、身振りでなんか相通するんです。蝶と蛾はまあ匂いでやれた。またコウモリは超音波でコミュニケーションをするんだそうです。ミツバチはどうなるんでしょうか。まあ、自分の身を、まあ、揺らして、またぐるぐる回るということで、まあ、 自分が持っている情報を他の者たちに伝えるんだそうなんです。話ができないその障害を持っている方々もその手を通してまた身振りを通してもう自分の意見を他の人たちに伝える時も結構あります。イエス様の十字架のこの死ということは私たちに対する神様の愛を伝える一番美しい方法でした。なぜ罪によって壁が高くなっているから会話ができなくなったんです。いくら神様が話してくださったんですけど私は聞こえることができないんです。なぜ断絶されているから。だからその方法、まあ、その意思を相通のためイエス・キリストの死十字架のことを私たちに見せたんです。それとして私が未だにもあなたたちを一人一人を愛するんだよということを伝えてくださった方法が十字架の死ということです。ハレルヤ。この罪ということはその壁ということは何でしょうか。神様と私たちの間断絶されて人間同士の中にも二つに分けて隔てるそのものになります。友達にも何かが問題が起こるとどうなりますか。しばらくは話さない。間に何かが問題があると話すことが難しくなるんです。なぜでしょう。自分のことばかり主張するから。自分の考えだけを話してから相手の話を聞こうとはしないんです。なぜ。自分が正しいと思っているから。これが私人間ですよ。神様の話を預言者を通して長、まあたくさんの預言者を神様は使われたんですけれども、その預言者たちの話を聞こうとはしないんです。それでイエス、神の子イエスキリストがこの地に来られて、3年間たくさんの奇跡やいろんな教えとして話したんですけれども、聞こうとはしなかったんです。罪によって、耳が塞いでいる。目が見えなくなる。自分のことに囲まれて、相手のことには話は聞こうとはしない。それが関係の断絶の姿なんです。それで神様一番人間が理解しやすい方法として見せたのが神の子一人子を十字架の上でつけて殺したということなんです。罪の壁は皆さん、私たち一人一人が乗り越えられないものなんです。自分の力でそれを壊すことができないと思うんです。それで神様は自分の一人子をこの地に使わされました。それして十字架の死を通して、この関係のことを、また罪の壁のことを、まあ、壊してくださったということです。ハレルヤ。皆さん、エペソ人の手紙、2章、開いてみてください。新約の386ページ。エペソ人の手紙、2章、14節から18節までのことで、神様はイエス様を通して壁を壊して、二つが一つにしてくださったということを私たちに話してくださいました。386ページ。エペソ人の手紙2章14節から18節もう少し長いですけれども代わり代わりに読みたいと思います。私から14節読みます。皆さん15節を教えで読んでみてください。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにしご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、 さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。キリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。一緒にこのキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって道しに近づくことができるのです。アメン。
二つのものが一つになると、断絶されたその関係が回復されて一つになるということ、壁が壊されて
イエス・キリストの十字架のことによって私たちの関係が和解させてくださったと。
イエス様の死によって神様と私の間にあったその壁がなくなりました。ハレルヤ、アメン。罪の壁がなくなったということなんです。さっき例え話として話した仲が悪かった親子の関係が今回復されました。だからこれからはお酒飲んで電話する関係ではなく、いつでも自由に話すことができる関係になったということがあります。私も留学するとき27歳なんですけれども、ある集会の中で神様の恵みによって父を愛しなきゃならないということが与えられました。もう涙を流し、まあ、泣きながら国際電話したんです。反応は同じです。父と何電話したのと。同じ反応です。それで勇気出して私告白したんですね。父愛しますよと。父はびっくりしたんです。27年間一回も聞いたことない言葉を今息子が話しているぞって。それで父が変わったんでしょうか。全然変わらなかったんです。しかし私が変わりました。父に対しての思いが変わりました。父に対しての関係が変わりました。それによって父も今はもう年取っているから少しは柔らかくなりました。壁ということは自分が持っていることなんです。もちろん相手が間違ってる、相手が悪いと思うかもしれないけど、人間関係の中で壁は自分が作って自分が積んでいるということになります。少し理解すれば、少し自分のことを下ろしてはその関係をすぐ回復できるんですけども、強くその自分の主張のこと、考えのことを持っているということ、以前のようにもう言われても、私の心は父に対しての憎みじゃなくて、もう父は昔から子供時からそのような環境で育ったから、私のように愛されたことがないから、このようにこの愛を表現することを学んだことがないからできないというように理解するようになって、まあ聞いても、もうそれが愛の表現ということに私理解するようになった。それがだから、その後からはそんな話が記事にならないんです。どんな話をしても記事にならない。もちろん私も結婚して元になっているから子供のようにもうそういうふうに話はしないんですけれども、自分の考えが変わって心が変わったということです。それがあの壁が壊されたその意味で、見えないその壁がなくなるということ、二つのものが一つになるということを今日イエス・キリストの十字架を通して、死を通して今私に教えてくださることになります。この証拠が51節です。皆さん、今日のマタイの27章50節51節、簡単ですね。もうスクリーンにありますので 大きく声で一緒にまた読んでみましょう。せーの、イエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。アメン。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。これはほぼ不可能なことになります。なぜならと、この幕はカーテンのような薄いものではありません。カーテンは人が力強く裂くと裂かれるんです。しかしこの幕は皆さんが知っているこのカーペットのような非常に固く編んであるものです。だから地底に上からそれも下まで、人間がするんだったら上から下じゃなくて下から上にこうやるのがまあ簡単ですけれども、これは上から下まで真っ二つに裂けたということは、これは地底に起こったことではなく人がやることではありません。皆さんのカーペット今日うちに帰られてやってみてください。それができるかどうか。型でやっても難しいんです。それは神様の技でやること。それしか説明ができないということになります。なぜ神殿の聖城には人間が入ることができないからです。幕屋のことを皆さんご存知でしょう。今学んでいるんですけれども、至聖所と聖所を分けるものがこの幕です。垂れ幕というんですね。至聖所には主の契約の箱があって、そこに主の臨在があります。だから罪人である人間がその至聖所に勝手に入るとどうなりますか。死にます。聖なる聖なる神様のところに入ることできない。ただ大祭司一人だけが、それも一年一日だけ入ることはできます。その日がどんな日でしょうか。なだめの日なんです。イスラエルの全部の罪を許してくださいと祈る日、なだめの日だけ大祭司一人が、それも自分の罪のことをきれいに神様前で悔い改めて、身をきれいに浴びて、水で浴びてから入ります。つまり神殿の幕、垂れ幕は聖なる神様と罪人の人間を隔てる役割をします。祭司たちも入ることができない。祭司長、大祭司一人だけが、それも一年一回しか入ることができない。その幕が上から下まで裂けたことは、これからは神様のところに、神様が臨在されるところに行く道が開いているということです。隔てるものが、もう邪魔者がなくなったということを意味するんです。だから誰も誰でも自由に出入りすることができます。ハレルヤ。この幕が裂けたということは、他の聖書でこういうふうに解釈してくれました。ヘブル書10章19節20節を見ると、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのために、この新しい行ける道を開いてくださいました。アメン。ご自分を通して行ける道を開いてくださったことです。神殿の幕が裂けたことは、私たちが王である祭司になっているということなんです。それで神様の御前に進んでいけるようになったことを今意味することになります。ハレルヤ。誰でも神様のところに入ることはできます。 神様と自分の間にはもう仲介者がいらないんです。カトリック教会のように、神父さんに自分の罪を告白して代わりに、まあ、許してもらう必要がありません。私たちは直接神様と会話ができるし、祈られるからです。アレルヤ。自分が祈って自分が許されることができます。仲介者はいらないんです。皆さんの罪を私に告白しなくても大丈夫です。神様と一対一として解決してもらってください。なので皆さん、私たちはどんな問題があっても神様の御前に持っていけます。ハレルヤ。これがイエス・キリストの十字架の死による私たちに与えられた二つ目の恵みなんです。一番目は断絶された関係が回復されました。二つ目はどんな問題でも神様の前に持っていくことができました。皆さん今現在どんな問題のゆえに今悩ませたり苦しんでいるんでしょうか。たくさんの問題あると思いますけれども、その問題が何かわかりませんが、皆さん死ぬほどの問題ではないでしょう。人間関係のことでも、もちろん死にたいと思うかもしれないけど、よく考えてみたらその問題で死ぬってことではないと思います。死の問題は人間は誰でも解決できませんけれども、しかし、それを問題が皆さん死にかかる問題だとしても、イエス・キリストは十字架の上で死なれたことで、その死の問題までも解決してくださったんです。ハレルヤ。イエス様が私たちの代わりに死なれたから、私たちは永遠の命が与えられたということになります。ハレルヤ。永遠の命が与えられました。それで52節を見ると、まあ少し疑問になる箇所が出ます。墓が開いて眠りについていた多くの聖なる人たちの体が生き返った。まあ証言しています。四つの福音書の中でマタイ書だけ書かれている内容なんです。だから52節だけを読むと、イエスが死なれたからすぐ墓が開いて眠りについている聖なる多くの人たちが復活されたように理解されるんです。この節だけ読むとですね。そうすると皆さん、イエス様より先に蘇られた人がいるというようになります。すると私たちが今まで信じているもの全ての信仰は嘘になります。だからこの52節は結構解釈にしにくい箇所として、まあ教会で、いろんな議論されているところなんです。しかし聖書はなんでどうなっているんでしょうか。聖書はキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られたと、まあ、コリントの、15章20節でちゃんと話してくださいました。蘇りの不可知の発音はイエス・キリストであるということです。聖書全体を見ると、皆さん死んで生き返ったこの霊はいくらでもありますね。旧約でも新約でも、イエス様も死んだ人を、まあ、癒してくださって、ある面では復活させたように見えるところが結構あります。ナジャロが代表的な例でしょう。しかし、それは復活とは言えないんです。なぜならと、聖書はこの復活に対してこのように説明しているから。これその15章42節から44節なんですけども、死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、癒し者で巻かれ、栄光ある者によみがえらされ、弱い者で巻かれ、 力あるものによみがえらされ、血肉の体に巻かれ、御霊に直する体によみがえされるのですと。すなわち何を話しているんですか。再び死なない体で生き返ることを復活と言います。ナザロをはじめ聖書に出る死んで生き返った人たちはどうなりましたか。永遠に生きたんでしょうか。そうでなく、まだ死んだでしょう。死んで蘇った人の中で未だにも生きている人は誰一人もいないんです。その人がいたらもうニュースで出たはずなんですけれども、そんなことを聞いたことありませんか。ありますか。その証拠として蘇られた瞬間、イエス様が天に昇られるその時、お一人だけ昇られました。他の人はいないんです。朽ちるものなんですけども、今は朽ちないものになりました。弱いものなんですけど、今は力あるものになりました。血肉に属しているものですけど、今は御霊に属しているものになっている、その状態が復活ということで聖書は話しています。だから死からよみがえられた方はイエス様が聖書の言葉通りに発音になります。ハレルヤ。これは変わらない真実です。だからこの52節をどのように解釈するのかということが、まあ、学者たちの中で議論がありますけども、まあ、簡単に言うと、これは原文であるギリシャ語のこの解釈の問題として今見ているんです。また、マタイがこういうように話した、書いたということも少し理解ができるということなんです。なぜなると、今多くの学者たちが意見はですね、このイエス様の復活の後に起きたこのことをマタイが書きながら、これを一緒に書いたと見ている。なぜなると、皆さん、イエス様が死んだ日はどんな日でしょうか。杉越の前日なんです。杉越に参加するためには、死体を、の墓に行ってもできない。死体を触れてももっとできない。死体を触れた人とまた接することもできない。自分の身を、何でしょう。控えたはずなんですよ。なぜ杉越の祭りに参加するために。だからもし、蘇られた人たちが、聖なる都、イエルサレムでしょ？聖なる都に入って多くの人たちがそれを見たと瞬間どうなりますか？ユダヤ人の中でエルサレムでは杉越の祭りを行うことができないんです。神様がそのことまで無視しながら雇用にされたということはありえないことになります。だからこの話はイエス・キリストの復活の後起きたそのことをマタイがこの中に書いた。また、解釈の文法の解釈するごとに少しの、翻訳するとき、それがうまくできなかったというように今、学者たちは見ているんです。でもまだわからないことが残っているのは事実なんです。難しいんです。でも私たちは信じることは何でしょうか。聖書は聖書で解釈すべきという言葉がありますね。神学校で学びます。聖書は聖書で解釈すべきであると。知らないから無理やりじゃなくて聖書の中で探してみなさいということで、聖書にこういうようなことが書いてあります。アダモにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。しかしそれぞれに順序があります。まず初王であるキリスト、次にその再臨の時にキリストに直している人たちです。ハレルヤ。イエス・キリストが初めての復活の初王になって、その後からよみがえりがあるということなんです。だからこの52節のことをよく考えてみると、順序が少し違う、まあ、書く時マタイがなぜこういうふうに書いたのかわからないんですけれども、その復活されイエス様が復活された起こったことをこういうふうに 入れ替えたというふうに今学者たちは見ていると。それがこのそれによってこの個人聖書の少しの疑問が解けるかもしれないですね。このようにイエス様の復活ということで皆さん私たちの死の問題も解決されたことを皆さん信じてください。ハレルヤ。どんな問題でもだからイエス様のところに持っていくとそれが解決されるということです。だから皆さん死ぬことを恐れないでください。ハレルヤ。怖いですよね、でも恐れないでください。私はいつも皆さんにもう半分は冗談のように言いますけれども私が今死んでも天国に行けるから。ハレルヤ。そのことを壊らないでくださいと恐れないでください。私はもう言うんです。この世で生きることも天国、死んでいくことも天国だから死ぬことをそんなに恐れないでください。また人から見捨てられることを怖がらないでください。皆さん、また周りの人たちと比べて自分が少し遅れるんじゃないか、少し劣れてるんじゃないかということで、まあ、心配しなくてもいいと思います。なぜ神様は私たち一人一人を愛してくださるからと思ってされるや。周りの人たちから 見ながらあの人はこういうように生きているのに自分はこういうようになっている、あの人はこういうように優れているけど自分はこの劣る、こういうように比較するのその意識のことを捨てるべきだと思います。イエス様の中にいると皆さん神様は私たちを見捨てられないからです。されるや。見言葉の中にとどまっていると死んでも生きて永遠に生きることを皆さん信じてください。ハレルヤ。主の約束だからです。だから死の問題までも神様イエスキリストの十字架の上で解決してくださいました。それでイエスキリストは私よく知っている言葉でしょう、私が道であり真理であり命なのですというそのヨハネの14章の6節の言葉を皆さんよく覚えていると思います。イエス・キリストは生ける道、命の道を私たちに教えてくださいました。イエス様はのイエス様のその道は生ける道であると今話しているんです。命が得られるその唯一の道はイエス様であるということを信じてください。ハレルヤ。そのイエスが生ける、イエス様が生ける道であることを今日の聖書箇所は今このように告白していますね。この方は本当に神の子であった。この方は本当に神の子であった。イエス様の苦難とまた死ぬことまで全てを近いところで見守ったこの百人隊長の告白なんですね。今が12時から3時まで、12時から午後3時まで一番明るい時だでしょ。その時間帯3時間闇が全地を覆っていることを見ました。自然現象ではないということ、地が揺れ動き岩が裂けることを見て、この百人隊長は、いや、これは普通のことではない。自然現象ではない。普通の地震ではないということを悟ったかもしれない。それでイエスを見て、この人は本当の神の子であったというふうに告白しているとなりました。イエス様を知らなかった時には、あの人は、まあ、死ぬべきものと、それを考えたかもしれない。しかしイエスのことを一番近いところで経験してみたら、いや、あの人は違うということを感じたんでしょう。自分の手でイエスを十字架につけた人が、あの子は、あの人は、あの方は本当の神の子であるというように告白することは奇跡の中で奇跡だと思います。この話は結局誰でもイエス・キリストを受け入れると救われるということなんです。ハレルヤ。 この百人隊長はローマ人なんです。異邦人です。その人が神の子であると今告白して、救いの門はユダヤ人だけではなく誰にでも開かれていることを示していることです。これが三つ目の恵みです。イエス・キリストの死によって誰にでも救いの門が開かれていることです。今まで知らないからイエスを迫害した、今までイエスを知らないからもう呪いながらイエスを離れたかもしれないけど、知らないからイエスを裏切ったかもしれないけど、深く本当のイエス・キリストのことを分かると、このようにイエス・キリストが命であることを告白するようになると信じます。だからこそここで私たちに残っている課題があります。それは何でしょう。イエス・キリストを伝えなければなりません。自分が新しく得た、再び得られたこの人生のことを自分だけでではなく他の人たちにもそれを伝えなければならないんです。それが私たちの使命です。ある面では十字架なんです。この十字架は自分の罪によって追われるしかないその十字架ではなく、与えられたその命、その中で感謝しながら、感激喜びながら、自ら志願しながら追っていくべき十字架だと信じます。ハレルヤ。私たち十字架というと嫌だなとその考えが先に出るでしょ。しかしこの十字架、この使命というんです。こういうことは私が喜んで追っていかなければならないことだと信じます。ハレルヤ。なぜイエスを知らないから今その救いの道、行ける道に歩けないからです。人たちはイエスのことを理解しようとしなかったから、もう教会は嫌だ、クリスチャンは嫌だ、イエスは嫌だというように思っているかもしれない。愛する方がどうなっているか教えられなかったから、子供に対しても同じくするその父たち、私たちの上の親世代、子供をどのように愛するのかわからない、知らない、教えられたことがないから、だから私たちはその人たちに教えるべきなんです。イエス・キリストを伝えるべきなんです。イエスが本当の生ける道である、命である、真理であることを教えなければならないです。それが残っている今この終了の主事を礼拝捧げている、まだ明日からは十何週間ですけども、来週はイースターなんですけども、それを迎える私たちがやっていくべき使命、また追っていくべき十字架だと信じます。ハレルヤ。この十字架はイエスの愛だからです。この十字架は命だからです。ハレルヤ。このことを考え、また祈って、共に主の福音を伝えていく宣言のキリスト教会、巨大使命一人でなりますように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。